健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月11月のテーマは目について考えてみようです。はい、まずね、1週目は目の仕組みなどについていろいろとね教えていただきまして、2週目以降は目の病気を一つずつね扱っていますが、白内障、緑内障ときて、今週はですね、私初めて知りました、加齢黄斑変性症とはということで、伺ってまいります。まずこの加齢黄斑変性症というのは一体どんな病気なんですか？
これは加齢、年を取ることによってですね、はい、網膜の中心にあるその黄斑部っていうのがあるんですが、はい、そこが障害を起きて視力が低下してしまうという病気なんですね。はい、結構多くなってきてるんですね。
あ、そうなんですか。はい、日本でも増えていると。
そうですね。はい、アメリカなんかじゃね、非常にその中途失明の原因の第2位というぐらいの、その患者数の多い病気なんですよね。はい、でも日本でも高齢化が進んできたためにですね、やっぱり徐々に増えてると言われてますよね。
はい、この黄斑部に障害が起きてしまうと一体どうなってしまうんですか？
黄斑部っていうのは物の大きさとか色とか、あるいは明るい暗いというのを識別するその視細胞っていうのがたくさん集まってるんですよね。はい、その黄斑部っていうのは物を見るための機能が最も鋭敏な部分なんですよね。はい、で障害が起きちゃうと見たいところがうまく見えないという、そういうことなんですよね。
うん、怖いですね。この加齢黄斑変性の起きる仕組みというのはどうなってるんですか？
この加齢黄斑変性症っていうのは2つのタイプがあるんですけど、はい、萎縮型っていうのと浸出型っていうのがあるんですね。はい、で萎縮型っていうのは網膜の外側にある細胞、上皮細胞と、それから毛細管板というのが萎縮してですね、それで、視力に異常が現れるのが萎縮型なんですよね。はい、で浸出型っていうのは年を取って非常に脆い新生血管が生えてきてですね、それが網膜を剥がすことになってですね、その部分の視力が低下すると、これが網膜剥離の原因になることもあると言われてますよね。
うん、新しい血管が生まれるということなんですか？
そうですね、それが本当は新生血管ってあまりその生えて非常に脆いのが増えてくるんですよね。目のその間にですね、はい、あんまりその脆いのが増えてよくないんですよね。
なるほど。はい、実際に症状はどんな症状なんですか？
はい、これはまず先ほど言ったように中央が見えにくくなってくる、で中心部がぼやけたり黒ずんだり見えるんですよね。で人の顔だとですね、鼻とか目の周りがその判別しにくくなってくるというのがまずですね。はい、それからあと人の顔とか景色とかテレビの画面の中心のあたりが歪んで見えると。で壁のタイルや障子の線などさ、酸などがですね、はい、格子状のものに見ると自覚できるんですよね。それが歪んで見えるんですね。
はい、
それから病気が進行してくると視力が低下してくると。で最初は気づかないんですけど、進行すると見たいところが見えない、読みたい文字が物が読めないとかですね、あるいはスーパーなんか値札の数字がわからないという、こういうようなものが症状が出てくるんですよね。はい、でこれは多くの場合は加齢、年を取って黄斑変性症というのが最初は片一方の目だけに起きるんですよね。はい、ですから普段の生活では左右の目がその補い合っているのであんまり気がつかないんですね。片一方だけがちょっとおかしくてもですね、だから初期段階では気づかないことが多いという病気なんですよね。
はい、怖いですね。はい、この実際にもし、ね、病気になってしまった場合、はい、この加齢黄斑変性症、治療はどのように行っていくんですか？
は
い、
これは先ほど2つのタイプがあると言いましたので、萎縮症の場合にはこれは進行が非常に遅いので、治療しないで様子を見るってことが多いんですよね。はい、ただ浸出型に移行する場合があるので、はい、こういう萎縮型っていうのを診断されてもですね、定期的に眼科の方に来なさいと言われると思いますよね。
はい、
それから浸出型の場合にはその新生血管っていうのが中心のくぼみですね、中心化ってくぼみから離れていれば強いレーザー光線をその新生血管に当てて焼き潰すんですけど、新生血管をその潰すんです。むやみに出血が起こらなくなるので逆に進行を抑えられるんですよね。
はい、
ところが、レーザー治療、光線治療っていうのは数十分で大体終わってしまうので入院の費用も必要もないんですよね。でただこの浸出型の場合でですね、新生血管が中心のくぼみのところにある場合はですね、実は力学療法とかですね、あるいは手術療法とかそういうものを行いますよね。
はい、
でこの光線力学療法っていうのはそういう 新生血管だけに集まりやすい薬を注射して特別なレーザーを当ててですね、その新生血管を内側から破壊する方法なんですよね、
はい、
これはまあ非常に副作用の少ない方法でですね、そういうのがまあ今抗戦過敏症を起こす可能性もあるんですけど、入院してですね治療すると、で2回目からまあ通院で治療できるというメリットがあるんですよね、
はい、
まあ、こういうもし網膜剥離を起こしてそういう新生血管をですね焼き切るような治療法ですね、レーザー光線ができない場合はその、まあ、新生血管の、まあ、そういう行いような大きな場合には非常にその経度温熱療法というのがあるんですけど、
はい、
こういうのが有効だと言われてますよね。この3つの方法があるんですよね。
日頃私たちはこの、ね、加齢黄斑変性症にならないために、はい、その自己チェック方法というのは何かありますかね。
これはまあ50歳、まあ、加齢ですので50歳を過ぎた時にはですね、はい、自分の片っぽの目を閉じてですね、線が歪んで見えないかと、あるいは中心部が暗くぼやけてないかということをですね、常にちょっとチェックされるとそれでいいかもしれませんね。ただこの場合は普段メガネの近眼あるいはその遠視の方はですね、眼鏡をかけたままで行ってほしいわけですよね。
はい、いや目はねこう2つありますけれども、はい、普段こうやっぱりこう見やすい方で見てしまってなかなかいろんな病気に気づきにくい、ね、ということなんですね、
はい、
たまにはこうね片方の目を隠してセルフチェックをねしていった方がいいですね。
はい、
はい、今日は加齢黄斑変性症についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川輝明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。